皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今日は2016年最後のポッドキャストです。ということは今年も50エピソード以上のポッドキャストをお送りしてきたということですね。塵も積もればということはこういうことを言うんでしょう。今回が DLS ポッドキャスト初めての人もエピソード1の私のたどたどしい日本語からついてきてくれている人もすでに何度もリピートして聞いていて私のモノマネができるようになっている人も応援してくださってどうもありがとうございます。さて2016年の締めくくりにする記事は何にしようかなとかなり迷っていたのですが、ポジティブに考える力とレッスンという記事に決めました。ポジティブに考えるということも練習できますよという話を書いた記事という本文に行く前にポッドキャストリスナーさんたちに今年最後のお願いがあります。それは一つ質問に答えてくれること。質問はポッドキャスト週に1回のペースで役に立ってますかというもの。そして答えが楽にできるように3択にしてみました。1つ目、足りてるよという人は足りてるよって2つ目、記事はいっぱいあるんだし週に2回に増やしたらという人。3つ目、月に1度いつものペースに加えて特別にポッドキャストでリスナーさんの質問に答えるなんていうのはどうなんだろうというもの。この答えを教えてくれませんか？ hello@dancerslifesupport.com にメールをくれてもいいし @dlsisatou、 これは @dlsaisato を使ってツイッターで教えてくれても OK です。来年のポッドキャストをどうするか決めたいのでぜひ30秒だけでできるので教えてくれませんか？さてお願いも終わったので本文に行きましょう。ポジティブに考える力とレッスン。リハビリシリーズが終わり一段落しているのですが、リハビリのコンセプト編にて一言ポジティブに考える力って書いてから今日はポジティブっていうものを見ていこうと思います。ポジティブって何？いつもポジティブにとかポジティブシンキングだよなんて言うとなんだかネガティブに聞こえるのは私だけ？無理やりポジティブにしてる感がある気がするの。または君ってポジティブだねって言われるとバカにしてんのかこいつなんて思ったりとかね。ポジティブって言葉の意味は態度や考え方が積極的である様子って辞書に書いてあります。ただただ前向きにっていうような簡単な感情じゃないんですよ。積極的、これがキーワード。自ら進んで物事を行うってことだよね。ネガティブを理解しよう。幼いうちから見た目で判断される世界にいるということは太りすぎ、体が硬い、筋肉が弱い、集中力がない、テクニックがない、表現力がない、身長が足りない、足が短い、はぁ、なんてことを毎日言われるのです。先生から言われている場合もあるし自分で自分に言い聞かせている場合もある。あとね、親から言われていることもある。もちろん誰もね、傷つけようと思って先生やお母さんたちがそんなような言葉を発することはないんだけど、ないと願いたいね。何気ない一言が子供にとっては重かったり、オーディションに行けば上手な子たちがいるし、舞台で間違いなく 100% 踊れることも少ない。80% 以上のダンサーが怪我をするということから考えても、痛みと向き合ったり、焦りだったり、孤独だったり、なんていうところも考えていかなきゃいけない。このようなことだけを見たら、バレエダンサーってネガティブに陥りやすい環境にいるって言えますよね。これはバレエだけではないことです。部活レベルのスポーツでも言われること。選抜されるっていうことは、選ばれ、抜かれる。勝ち負けがついたり、点数がついたり、選抜チームがあったり、日本代表があったり、そういう場所でも常に人と比べられているでしょう。ポジティブイコール積極的にレッスンを。レッスンでダメ出しされたとしましょう。そしたら私ダメなダンサーなんだなんてへこんでいても誰も助けてくれません。生徒が難しい質問をしてきた、忙しいから誰かに聞いちゃえなんて言ってたらいい先生にはなれません。積極的に自ら進んで物事を考えて行動していくというのがポジティブなんだから、どうして失敗したんだろう、どうやったらうまくいくんだろう、失敗の原因はどこから来てるんだろう、レッスン中に何を気をつけたらいいんだろうって考えて行動する。これがポジティブなダンサーではないでしょうか。そしてこのようなダンサーが上達すると思いません？怪我も同じ。どうして怪我をしたのかを考えることって大切だって何度もお話してきたと思う。これも自分を見つめる練習の一つです。そしてリハビリで自分の責任を取るの。 ヘルニアになっちゃったとかしましょうか。動けない、レッスンに行けない、もうダメだって思ってるよりも、レッスンを休んでる間はヘルニアってどういうものなのかについて勉強したり、そしてどうしてそうなっちゃったんだろう、どんなステップが危険なんだろうって考える。同じようなエリアに痛みがあったけれど無視してきたことがやっぱり過去にあったのかななんて考えたりとか、少しずつ動けるようになったら椅子に座ってポーデブラだけのレッスンから始めてもいい。ダンサーの足クラスでお話しした足先のエクササイズをしてもいい。だって強すぎる足先ってダンサーにはないでしょ、美しすぎるポーデブラってないでしょ。このようなプロセスがポジティブに考えるっていうことであって、怪我なんてすぐ治るよなんて言って現実逃避してるのがポジティブなんじゃありません。それはただのバカです。ポジティブに考える練習も必要だよ。難しい考え方だって思うかもしれませんが、これも幼い頃から練習してきた方がいいと私は思います。結局全てを動かしているのは脳みそ、踊りも表現も感情も。ダンサーはそれらが必要な職業なんだから、このような内面のトレーニングも大事だよね。ロボットダンサーになるなという記事でも書いたけれど、自分で考えず言われたことばっかりやってるのは積極的に考えてるとは言いません。解剖学を練習してもエクササイズを教わっても、それをどうやって使っていくのかを考えなければ前に進めません。どうせって言いながら生活するのと、どうせだからって言って生活するの、どっちの人の方が舞台で輝くと思います？いかがでしたか？最後の部分にある言葉、どうせと言いながら生活するのと、どうせだからと言って生活するの、これはもちろんバレエだけじゃなくてもできますよね。あと24時間ちょっとしか残ってない2016年ですが、その間だけでもどうせだからって言って生活してみてください。いろんなことが変わると思いますよ。そうそう、どうせだから愛さんのポッドキャストの質問に答えてやろうっていうのも素敵。週1ペースのポッドキャストか週2ペースに増やすか、エクストラで月1の質問のポッドキャストをするか、それだけ教えてくださいね。 hello@dancerslifesupport.com にメールください。では素敵な年末を。また来年ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。